夫婦円満の30の名言。その1。手をつないでいる夫婦に仲の悪いカップルはいない。最近、パートナーと手をつないでいますか？結婚してからすっかり手をつなぐことがなくなった。そうした夫婦は少なくありません。未婚の頃はよく手をつないでいても、結婚をして夫婦生活が長くなるにつれて手をつながなくなる傾向があります。今さら手をつなぐような関係ではない。新婚でもないのに手をつなぐのはおかしい。もう夫婦なのだから手をつなぐ必要はない。そう思うかもしれませんが、誤解です。街中を見れば、高齢の夫婦でも手をつないでいるカップルはいます。手をつなぐことは夫婦円満を保つポイントです。手をつなぐ行為はスキンシップの一つです。つまり、手をつなぐことはコミュニケーションの一種と考えてください。日常からスキンシップが豊かなカップルは肌の触れ合いを通したコミュニケーションが実現できています。言葉だけではできない奥深いコミュニケーションが楽しめます。そのため言葉はなくても手をつないでいるだけでお互いの心をつなぐ状態を維持できるのです。街中にいる手をつないでいる夫婦を見てください。手をつないでいるカップルに仲の悪いカップルはいません。つまり手をつなぐ関係さえ維持できていれば夫婦関係の安泰が保証されます。結婚したからといって手をつなぐのをやめる必要はありません。恥ずかしいという理由だけで手をつなぐのをやめる必要もありません。どうしても恥ずかしさが気になるなら人目のないところで手をつなぐだけでも構いません。例えば映画館で一緒に映画を見ている最中なら手をつないでいてもいいでしょう。薄暗い空間の中なら周りの人に気づかれません。一つのベッドで一緒に寝る時でもいいでしょう。手の感触とぬくもりがあると安心感に包まれながら睡眠の世界に入り込めるでしょう。夫婦生活が長くなったとしても手をつなぐ習慣は続けたい。もちろん一日中ではなく時々で構いません。喧嘩をしても手をつなぎながら仲直りです。手をつなぐ習慣は心と心をつなぐ習慣なのですから重要です。手をつなぐのが大げさなら腕を回すだけでも構いません。手をつないでいるカップルに仲の悪いカップルはいないのです。夫婦で手をつなぐ。夫婦円満の30の名言。その2。ルールは絶対ではない。たまに例外もあった方が夫婦生活は長続きする。快適な夫婦生活のためにルールを作ります。家事の役割分担を守る、帰宅時間を連絡する、なるべく一緒に食事する、といった生活上のルールだけではありません。譲り合う、助け合う、嘘をつかない、といった道徳上のルールもあります。二人で快適な夫婦生活を営むためには、適度なルールが必要です。ルールがあるからこそ、余計な摩擦を防げ、お互いが快適に暮らせます。しかし、ルールを破ってしまったとしても、大げさに考えなくて大丈夫です。どんなルールも、絶対ではありません。警察に捕まるわけでもなければ、罰則があるわけでもありません。病気になるわけでもなければ死ぬわけでもありません。絶対守らなければいけないルールは自分たちを苦しめます。パートナーがルールを破ることがあってもひどく怒らないこと。こういう時におすすめの一言があります。今回だけ例外ね、です。こら。と怒るのではなく、今回だけ例外ね、と優しく許しましょう。次に少し疲れているの。何かあったの。と心配してみることも大切です。普段できていることができないのは何かの異変の兆候なのかもしれません。こうすればルールが破られても穏やかな雰囲気を保てます。たまにルールを破ることがあれば人間らしい魅力を再確認できる機会にもなります。逆に自分がルールをうっかり破ってしまった時も今回だけ例外と言って許してもらいましょう。重大なことでない限りは許してくれるはずです。夫婦生活では緩い部分を作ることも大切です。例外ばかりになってはいけませんが、適度な例外は夫婦円満に役立ちます。ルールはあくまで原則にしておき、絶対にはしない方がいい。たまに例外もあった方が夫婦生活は長続きするのです。ルールが破られてもお互いが例外を認め合う。夫婦円満の30の名言。その3。家族行事は忙しい。忙しいから良い思い出になる。結婚して夫婦になると家族行事があります。パートナーの誕生会だけではありません。祖父、祖母の誕生会。母の日や父の日。子供がいれば七五三やひな祭り。中学年齢の子供なら入学祝いや卒業祝い。お盆にはお墓参り。年末にはクリスマス。お正月には挨拶回り。家族行事が終わってはまた次の家族行事が始まります。家族行事の連続と言っても過言ではありません。疲れるな。もう嫌だと思いのんびりする時間も振り返る時間もない。結婚して夫婦になると多忙な日々に振り回されるのではないでしょうか。しかし家族行事は忙しくていいのです。忙しい方が良い思い出になるからです。その時は慌ただしい時間を送り、印象も思い出も何も残っていないように思えますが誤解です。忙しい時間は見方を変えると集中できている時間とも言えます。後になって振り返ると濃い時間だった、良い時間だったと懐かしく思うに違いありません。学生時代の頃を思い出してください。体育祭や文化祭の準備で大忙しであっても思い出深く残っているのではないでしょうか。 忙しい時は何も記憶に残っていないようでも、実際はよく記憶に残っています。むしろ忘れられない思い出になっているほどです。体育祭や文化祭の準備がそうであるように、家族行事も同じです。忙しいほど良い思い出になります。忙しくて大いに、結構。きちんと対応してしっかり乗り越えれば大きな達成感を味わえるでしょう。そして後には印象深い思い出が残っているのです。忙しい家族行事を歓迎する。夫婦円満の30の名言。その4。自分ができることは相手もできるとは限らない。相手ができることは自分もできるとは限らない。どうしてできないの?と言いたくなる瞬間があります。自分が簡単にできることを相手ができないとどうしてできないのだろうと不思議に思います。例えば自分なら簡単に作れる料理を相手がうまく作れない状況があるとします。何度取り組んでも上達しなければ相手のもたもたした様子にため息が出るかもしれません。もちろんできない様子を不思議に思うのはいいですが、見下す発言には注意してください。例えば下手くそ、情けない、愚か者といった一言は不適切です。腹立たしい気持ちが湧いたとしても相手を傷つける言葉は言わない。ここで意識しておきたい一言があります。自分ができることは相手もできるとは限らないということです。世の中に同じ人はいません。同じ人間でも先天的、後天的な違いからできることもあればできないこともあります。人によって得意なこともあれば不得意なこともあります。自分には簡単な仕事でも相手にとっては難しく感じることもあるでしょう。自分ができることは相手もできるとは限らないという考えを持てば相手に優しく接することができます。逆のパターンもあります。相手ができることは自分もできるとは限らないということです。例えば相手が日曜大工に取り組んで手軽に木製の椅子を作ったとします。相手が簡単に実現したことでもそれくらい誰でもできるとけなすのはよくありません。ちょっとした一言で相手を傷つけます。簡単そうに見えることでも自分が取り組んでみると意外と難しいかもしれません。実際は高度な知識や技術が必要で自分にはできないこともあります。自分にできないなら素直に努力と能力を称えるのがスマートです。自分にできるかわからないなら自分にはできるかなというくらいにしておくのがいいでしょう。これがお互いの仕事を尊重するということです。自分ができることは相手もできるとは限らない。相手ができることは自分もできるとは限らない。夫婦生活のすべてにおいて意識しておきたい心がけです。お互いの得手不得手を理解して尊重する。夫婦円満の30の名言。その後、合わせるのではない。調和していくのだ。夫婦生活では合わせるという考えに注意しましょう。パートナーの価値観に合わせる。パートナーの生活習慣に合わせる。夫婦生活を通して二人がお互いに合わせる。一見すると問題なさそうに思えますが、ここに注意があります。合わせるという考え方はあくまでお互いは別々というイメージです。お互いの間に壁がある。心理的、精神的にまだ距離がある状態です。強制、義務といったニュアンスも漂います。確かに相手を尊重している点はいいのですが、理想ではありません。合わせる考え方はまだ摩擦や違和感が残っているためストレスが発生してしまいます。一時的には仲良く過ごせても夫婦として生涯を共にするには少し踏ん張りが必要です。合わせるのも悪くありませんが、理想的な夫婦を目指すとなるとこの考え方を進化させたい。それが調和です。合わせるのではありません。調和していくのです。パートナーの価値観と調和する。パートナーの生活習慣と調和する。夫婦生活を通して二人が調和していく。肉体的、物理的に別々であっても心理的、精神的に一つとなれるよう目指します。二人が調和できれば、価値観や生活習慣の違いも自分の一部として受け入れられるようになります。お互いが調和すれば、二人に違いがあっても摩擦がなくなります。むしろ違いによる摩擦が心地よくすら感じるようになります。おしどり夫婦を見てください。おしどり夫婦は合わせているのではなく、調和しているはずです。仲睦まじい老夫婦を見てください。その老夫婦も合わせているのではなく、調和しているはずです。あなたもパートナーとずっと円満でいたければ、合わせるのではなく、調和を目指しましょう。完璧な調和には長い時間を要します。1週間、1ヶ月といった短期間で実現できることではなく、何年、何十年といった長期間が必要です。2人で一緒に多くの経験を積んでいく必要もあります。諦めず、根気よく少しでも調和していきましょう。いずれ完全な調和を果たすと、心地よい一体感が得られます。それこそが夫婦としての理想形です。合わせるのではなく、調和をしていく。夫婦円満の30の名言。その6。言わなくても分かることが増えても全てになってはいけない。夫婦生活が長くなるにつれて言わなくても分かることが増えてきます。新婚の頃は不明点があれば一つ一つ確認や相談をしていましたが、慣れてくると減ってきます。こうすればいいと分かっていることが増えると、いちいち確認する必要がありません。ルールも家事も同じ繰り返しになると相談の手間が減ります。 お互いのことが分かれば分かるほど、言葉によるやり取りも減っていくでしょう。さらに、関係が進化すると、心の状態や考えていることが相手の表情や態度から読み取れるようになります。いわゆる、以心伝心です。言わなくても分かるが増えれば増えるほど、どんどんコミュニケーションの量も減っていくでしょう。言葉を介さずコミュニケーションができるのは、二人の関係が深まった証拠。以心伝心は深い関係だからこそ、実現できるコミュニケーションです。しかし、言わなくても分かることが増えても全てになってはいけません。何でも言わなくても分かることが生活の大半を占めると、ほとんど会話のない夫婦生活になってしまいます。おはようという挨拶を省く。ありがとうという感謝の言葉を省く。家事で不明点が出てきても相談を省き、自分勝手な判断で進める。言わなくても分かることばかりになると、コミュニケーションがゼロに近づきます。だんだん沈黙の多い寂しい夫婦生活になる。そして気づけば冷め切った関係になっているのです。言わなくても分かることが増えても最低限のコミュニケーションは心がけましょう。言わなくても分かることであっても、あえて言った方がいいこともあります。朝はきちんとおはようと挨拶をする。親切をされたら丁寧にありがとうと感謝する。日頃の家事で不明点が見つかれば確認を取る。すべてを以心伝心に頼らず、大切なことはきちんと言葉に出すことが大切です。きちんと言葉で伝えることで心のぬくもりが伝わります。言葉によるコミュニケーションがあるからこそ、二人の関係が保たれ、円満な夫婦関係が続くのです。言わなくても分かることが増えても、最低限のコミュニケーションは心がける。夫婦円満の30の名言。その7。どれだけ話せたかではない。どれだけ気持ちが通じ合えたか。夫婦仲を保つ心がけの一つが会話量です。会話量を増やすことでお互いの状況を知り、理解を深めることができます。確かに、会話はコミュニケーションの基本です。思っているだけでは相手に伝わりません。きちんと言葉に出すことで相手に伝わります。考えなり意見なり、きちんと言葉で表現してこそ相手との心の距離を縮めます。雑談から深い会話までいろいろな話を二人が分かち合うことで理解も関係も深まります。時には、くだらない話で大笑いするのも楽しく有意義なひとときになるでしょう。しかし、ただ話す量さえ増やせばいいわけではありません。大切なのはどれだけ気持ちが通じ合えたかです。たとえ会話量は多くても、そこに気持ちのやり取りがなければ、なかなか夫婦仲は深まりません。一方、会話量は少なくても、そこに気持ちのやり取りがあれば、深いコミュニケーションが実現できます。例えば、いつもありがとう、どういたしまして、という小さなやり取りがあるとします。一言の会話であっても、そこに気持ちを通じ合える瞬間があれば、深いコミュニケーションです。言葉から心配している、されている、ということがわかり、温かい気持ちに包まれるでしょう。顔色が悪いけど大丈夫。うん。大丈夫。ありがとう、というやり取りがあるとします。会話量はわずかですが、そこに愛情や思いやりがあれば、やはり深いコミュニケーションです。どれだけ話せたかではありません。どれだけ気持ちが通じ合えたかです。気持ちのこもった一言を心がけましょう。言葉の上に心を乗せて伝えるというイメージです。完全に心が通じ合えなくても少しでも通じ合うようにしましょう。会話量は少なくても気持ちが通じ合えているなら夫婦仲は安泰です。夫婦の会話はどれだけ話せたかよりどれだけ気持ちが通じ合えたかに注意を向ける。夫婦円満の30の名言。その8。気が利く行動をしただけでプレゼントをしたことになる。一日一回はパートナーにプレゼントをしましょう。毎日プレゼントをするのはお金も手間暇もかかる。そう思うかもしれませんが、難しく考えすぎです。プレゼントとは物質的なものだけではありません。精神的なプレゼントもあります。精神的なプレゼントをするにはどうすればいいか。気が利く行動をするだけでいいのです。気が利く行動をしただけでプレゼントをしたことになります。思いやりを伝える行動であり、優しい心を表現した行動であり、夫婦であることを再認識できる行動です。パートナーの様子から求めていることを想像して、機転の利いた行動を心がけてみましょう。例えば、瞬きが目立っているなら、目が疲れているのかもしれません。お願いされる前に、そっと目薬を差し出しましょう。気づいてくれたね、と驚いてくれ、細やかな配慮に感謝してくれるでしょう。パートナーが疲れた様子で首を回しているなら、肩が凝っているのかもしれません。お願いされる前に、そっと肩を叩いたり、揉んだりしてあげましょう。心が行き届いた行動ににっこり微笑んでくれるでしょう。言われたい言葉を想像してみるのもいいでしょう。想像力を働かせると、パートナーが言われたい言葉がいくつか思い浮かぶでしょう。今日もお仕事を頑張ってね。あまり無理しないでね。たまには休憩してね。言われて嬉しい言葉を伝えることは、温かい気持ちをプレゼントしたことになります。気が利く行動なら、1日1回くらいはすぐ実行できるでしょう。もちろん余裕があれば、1日2回でも3回でも構いません。難しく考えず、気軽に挑戦してみてください。気が利く行動をすればするほど、夫婦としての関係が良くなります。気が利く行動をすれば、毎日プレゼントできるのです。1日1回は気が利く行動をする。 夫婦円満の30の名言。その9。一人でも寂しくないのはパートナーのおかげ。夜が怖くないのもパートナーのおかげ。結婚して夫婦生活が始まると寂しさや恐怖がなくなります。もちろんゼロになるわけではありませんが、未婚の頃と比べると寂しさや恐怖が大幅に小さくなります。一人で自宅にいても寂しくありません。それはいずれパートナーが戻ってくることを知っているからです。少し帰りが遅くなったとしても一緒に暮らしているので、いずれ戻ってくるのは間違いない。もうすぐ戻ってくる、いずれ戻ってくる、とわかると一人で家にいても寂しくありません。むしろ早く戻ってこないかな、とワクワクしながら待てるでしょう。夜も怖くありません。それはパートナーと一緒に暮らしていることを知っているからです。暗闇が苦手な人でもパートナーと一緒に暮らしていると心が強くなります。一緒に生活している人がいる、愛する人とつながっていると思うだけで安心ができ、夜も暗闇も平気になります。気づかないうちにパートナーから影響を受けていることに気づいてください。特別なことをされなくていい。パートナーと一緒に暮らしているだけで自分の心が安心感に包まれ、勇気や元気をもらっていることに気づいてください。一緒に暮らせることがどれだけ心強いことか。パートナーが存在してくれるだけでありがたいと思えるはずです。今日も帰ってきてくれてありがとう。今日もそばにいてくれてありがとう。そんな気持ちが湧いてくるはずです。一緒に暮らしていることで以前より寂しさや恐怖が小さくなっていることに気づく。夫婦円満の30の名言。その10。行動力が出るのはパートナーのおかげ。行動範囲が広がるのもパートナーのおかげ。夫婦になると行動力が出ます。行動力が出るのはパートナーのおかげです。パートナーがそばにいる。困った時は助けてくれる。パートナーがいることによる幸せと安心感のおかげで新しいことや難しいことにも挑戦しやすくなります。例えばスポーツです。一人ではなかなかやる気が起きなくても二人なら一緒に頑張れるでしょう。励まし合ったり元気づけたりすることでますますモチベーションが高まります。旅行も同じです。一人では心細くて旅行に行きにくくても二人なら旅行をしたい気持ちが湧き上がってくるでしょう。知らない土地も初めての場所も二人なら心強い。夫婦ならいろいろなことに挑戦しやすくなります。やる気や勇気が湧いてどんどん足取りが軽くなります。パートナーがいるおかげで自分に備わる潜在的な行動力を活性化できます。また夫婦になると行動範囲も広がります。行動範囲が広がるのもパートナーのおかげです。二手に分かれて行動できるようになることで今までできなかったことができるようになります。例えば食事の支度の時、買い物担当と料理担当に分かれることでスムーズになるでしょう。カフェに行った時、一人が席を確保してもう一人が注文に向かうといった便利なこともあります。大きな仕事であっても二人で分業すれば短時間で効率的に達成できるでしょう。二人でいると行動力も行動範囲も広がります。結果として人生の可能性も広げられるのです。二人でいるとき行動力と行動範囲が広がっていることに気づく。夫婦円満の30の名言。その11。夫婦とは二人三脚。常に二人を意識した取り組みが大切。夫婦になれば自分勝手な行動は慎む必要があります。もちろん完全に個人的なことなら自分の裁量で自由に進めることは可能です。誰にでもプライベートは必要ですから、制限がひどくなると息苦しく感じるはずです。自分のお小遣いの範囲で個人的な趣味や道楽を楽しむならパートナーも文句はないでしょう。しかし夫婦に関することならやはり団結が必要です。自分のペースだけで前に進もうとしてもなかなかスムーズに進めません。無理やり進もうとするとパートナーに迷惑をかけたり不調和になったりするでしょう。簡単にできることでも余計な手間暇がかかることもあります。つまずいて大怪我をしてしまうこともあります。結婚して夫婦になれば二人が団結して考えや行動を一致させながら行動していく必要があります。夫婦とは二人三脚です。常に二人を意識した取り組みが大切です。家事は二人で協力して乗り越えます。難しい相談も二人で話し合って結論を出します。家族内のトラブルも二人で知恵を出し合って解決策を考えます。夫婦になればどんな時も二人三脚。二人の足並みが揃ってこそスムーズに前進ができます。二人三脚による団結を意識しながら今日も夫婦生活を楽しんでください。一人で実現できないことも二人が力を合わせるとできるようになります。二人で力を合わせれば三人分や四人分の仕事も発揮できるでしょう。もし達成できれば喜びを分かち合えるという素晴らしい楽しみが待っています。あなたの隣にはパートナーがいます。パートナーの隣にはあなたがいます。二人が足並みを揃えてこそ円満な夫婦生活が実現できます。常に二人三脚を意識しながら夫婦生活を営んでいく。夫婦円満の30の名言。その12。無駄のない夫婦ほどつまらない関係はない。円満な夫婦の実現には無駄を大切にしてください。普通に考えれば円満な夫婦の実現には無駄を省こうと思うことが多いでしょう。できるだけ効率よく行動をして無駄な努力はしたくない。 できるだけ節約を心がけ、無駄なお金は使いたくない。できるだけ無駄な会話は避け、必要最小限に抑えたい。確かに無駄を排除すれば、家事やコミュニケーションの効率よく進められるでしょう。時間、お金、体力を節約できれば余裕が生まれ、夫婦の関係も円滑になると思われます。しかし、ここが落とし穴です。実際のところ、無駄のない夫婦ほどつまらない関係はありません。完全に無駄を省くと、遊びの要素がなくなるからです。余裕がなくなると、寄り道を楽しんだり、のんびりしたりする時間まで失われます。無駄を省こうと会話が必要最低限になると、豊かな会話を楽しむことができなくなります。日常に点在する豊かさに気づく暇もなくなるでしょう。夫婦のやりとりが機械作業のようになり、無味乾燥で息苦しくなる。効率や効果ばかりを追い求めて夫婦関係の無駄を省こうとすると、かえって夫婦関係が悪くなるのです。円満な夫婦の実現に大切なのは何か。無駄なのです。無駄は徹底的に省くのではなく、適度に作っていきましょう。もちろん無駄ばかりはいけませんが、適度な無駄は夫婦円満の実現に役立ちます。無駄は遊びと言い換えてみてください。無駄を作ることは遊びを楽しむことになります。無駄を作ることで夫婦関係に遊びの要素が加わり、変化や豊かさが生まれます。結果として夫婦としての絆や愛情を深めていけるのです。例えば無駄話です。何の役にも立たない話であっても、夫婦のコミュニケーションを深めるのに役立ちます。たまには無駄な努力もあっていい。夫婦で取り組んだ結果、実りが得られなくても二人で協力した思い出が残ります。無駄のある夫婦ほどどんどん絆や愛情を深めていけます。夫婦で無駄を楽しめるようになっている頃には、円満な関係が実現しているでしょう。今日はどんな無駄を楽しみますか？無駄は徹底的に省くより適度に作って夫婦仲を深めていく。夫婦円満の30の名言。その13。夫婦円満に役立つ3つの無駄。無駄骨、無駄金、無駄話。夫婦円満には適度な無駄が必要です。無駄のない夫婦ほどつまらない関係はありません。無駄は遊びでもあります。無駄を作ることで遊びの要素が加わり、夫婦の豊かさにつながります。夫婦円満に役立つ無駄には大きく分けて3つあります。無駄骨、無駄金、無駄話です。一見するとそれぞれは不要なことに思えますが、本質は無駄になっていません。無駄どころか夫婦仲を深めることに役立っています。無駄骨。夫婦で何かに挑戦してみましょう。無駄な結果になったとしても、夫婦で取り組んだという共通体験が得られます。思い出には不思議な性質があります。成功した体験より失敗した体験の方が印象に残りやすいため、思い出深くなる性質があります。無駄骨の体験はその時は不毛に終わっても、しばらくすれば笑い話に変わるでしょう。あの時は散々だったねという共通の思い出は無駄骨を折らないとできません。笑い話に変わるのですから、無駄骨は本当に無駄とは言えないのです。無駄金。たまには無駄金も必要です。節約の大敵に思えますが、いつも節約ばかりでは窮屈でストレスも増えます。たまには無駄金を使いましょう。例えば外食です。外食はお金がかかって贅沢に思えますが、気分転換やストレス発散に役立てば無駄にはなりません。万日予期しない無駄金が発生したときは、厄払いができたねと笑い合えば楽しい時間に変えることができます。無駄な金を使ったことで節約のコツをつかめることもあるでしょう。一時的に損をしても後から得を取れば無駄金を活かせます。無駄話。無駄話もたくさんしましょう。全く役に立たない会話でいいのです。例えば最近暑くなったね、そうだね、本当に暑くなったねという会話だけでもいい。役立たない話であっても夫婦のコミュニケーションを増やすことに貢献します。無駄に思えても実際はお互いの気持ちを共有することに役立っています。お互いの状態を知ったり意識合わせができたりします。結果として夫婦としての絆や愛情を深めていくことができるのです。夫婦で無駄骨、無駄金、無駄話の3つを楽しむ。夫婦円満の30の名言。その14。夫婦の答えは親や世間が決めるものではなく、二人が決めるもの。夫婦生活では世間の常識や価値観に振り回されることがあります。結婚したら子供を産むのが常識、結婚したら家を買うのが当たり前、世の中には〇〇が常識、〇〇するのが当たり前といった声が流布しています。時には親から夫婦生活の進め方を押し付けられることもあるかもしれません。しかし親や世間に惑わされてはいけません。夫婦の答えは親や世間が決めるものではなく、二人が決めるものだからです。夫婦の答えは本や雑誌に載っているわけではありません。どこかの誰かが知っているわけでもありません。二人の正解はあくまで二人の中にあります。夫婦生活の方針は二人の価値観を尊重することが一番大切です。例えば子供についてです。世間には結婚したら子供を産むのが常識といった風潮がありますが、絶対ではありません。子供は産まなければいけないルールも法律もありません。大切なのは二人の気持ちです。 親や世間がどう言おうと、夫婦として子供はいらないという価値観で一致しているなら、それが正解です。結婚したら家を買うのが当たり前というのも固定観念です。結婚すれば必ず家を買わなければいけないわけではありません。賃貸で十分という考えを持つ夫婦もいるでしょう。賃貸の方が二人のライフスタイルに合っていることもあるはずです。自分たちの生き方を親や世間の常識や価値観に振り回される必要はありません。親は親であり、世間は世間です。夫婦になればあくまで二人の価値観こそ最重要です。世間の声や常識に惑わされず、二人の希望を尊重しましょう。二人が納得していればそれが正解なのです。親や世間の常識や価値観に惑わされず、二人の希望を尊重する。夫婦円満の30の名言。その15。自分の事情は夫婦の事情であることを忘れていないか。自分の事情は夫婦の事情であることを忘れていませんか。自分の事情は自分にしか関係しないのではないか。確かに独身の頃は自分の事情は自分だけで済みましたが、夫婦になれば違います。夫婦になれば自分の事情は夫婦の事情にもなります。例えば健康です。自分が怪我や病気で入院することになれば、自分だけの事情ではなく夫婦としての事情になります。入院費用が必要です。パートナーに看病の手間暇がかかります。仕事を休まなければいけないなら収入にも直結します。不運による出来事とはいえ、少なからずパートナーに影響します。自分の事情ではなく家族全体に影響を及ぼすことになるのです。転職についても同じです。転職しても関係するのは自分だけと思うのは誤解です。転職がうまくいくとは限りません。失敗することもあるでしょう。転職すれば収入や住む場所が変わったりすることがあります。転職先が出張や転勤の多い会社なら、子育てや家の購入にも影響します。たとえパートナーに迷惑をかけないよう心がけたとしても、夫婦で暮らしている以上少なからず影響が出るでしょう。夫婦は運命共同体という意識を持つことです。パートナーとは生活を共にするパートナーだけでなく、運命を共にするパートナーでもあります。物理的には別々でもお互いが影響し合っています。夫婦になれば自分だけの問題ということはありません。最初は意識できていても、夫婦生活が長くなるにつれて忘れがちになります。自分の事情は夫婦の事情であることを意識しながら夫婦生活を歩んでいきましょう。自分の事情は夫婦の事情であることを意識する。夫婦円満の30の名言。その16。パートナーの機嫌が悪いときはきっと疲れているのだろうと思えばいい。パートナーの機嫌が悪いときがあります。理由はわかりません。なんだか機嫌が悪いなと思うときがあるでしょう。理由がわかるならまだ対処のしようもありますが、はっきり理由がわからないときは厄介です。機嫌の良し悪しは伝染しやすい性質があります。パートナーの機嫌が悪いと自分にも伝染してだんだんイライラしてきます。自分の機嫌が悪くなるとパートナーはますます機嫌が悪くなるでしょう。悪循環に陥り、だんだん喧嘩へと発展していくのです。ではどうするか。パートナーの機嫌が悪いときはきっと疲れているのだろうと思うようにするのが得策です。会社で嫌なことがあって疲れているのかもしれません。不運な出来事が立て続けにあって疲れているのかもしれません。人間関係にトラブルがあってストレスが溜まっているのかもしれません。疲れているなら仕方ない。疲れているのは頑張った証拠。人間ですから疲れることもあります。受け止め方を変えることです。きっと疲れているのだろうと思えば、心の器が大きくなり、優しい見方ができるようになります。パートナーの言葉や態度が少々悪くても、疲れているのだから仕方ないと思えば納得しやすくなります。優しく温かい気持ちで機嫌の悪いパートナーを受け入れやすくなります。パートナーの不機嫌はしばらくすれば自然と元に戻るでしょう。パートナーがイライラしているときはきっと疲れているのだろうと考えるようにする。夫婦円満の30の名言。その17。夫婦であっても言えない秘密はあっていい。夫婦になれば隠し事があってはいけないのでしょうか。何でも話さなければいけないのでしょうか。もちろん隠し事はない方がいいに決まっています。例えば健康問題や金銭問題です。夫婦に直結する重大な問題ならきちんと伝えておくのがいいでしょう。健康問題や金銭問題はパートナーだけでなく二人の未来にも影響する問題ですから、隠しておくのはよくありません。一緒に生涯を歩む関係としてできるだけお互いをさらけ出しておく方が愛も理解も深まるでしょう。では隠し事が一つもあってはいけないかというと、そうではありません。夫婦になれば全てを打ち明けなければいけない関係と思われがちですが、誤解です。あくまで個人的なことならわざわざ打ち明ける必要はありません。夫婦であっても言えない秘密はあっていい。言いたくないことまでわざわざ言うのは抵抗感があるでしょう。ただでさえストレスのかかる秘密を一層大きくさせてしまうこともあります。せっかく忘れかけていた出来事を再び表面化させ、ストレスが増大することもあります。例えば過去のトラウマです。トラウマを話すことは過去のストレスを蒸し返すことになります。 残酷で不条理な出来事があって言いたくないならそのまま胸に秘めておくのもいいでしょう。言いたければ言ってもいいですが、無理をしてまで言う必要はない。言いたければ秘密のままにもできます。また若い頃の恥ずかしい失態も同じです。過去に面目を失う出来事があってパートナーに告白しにくければ秘密のままにできます。言いたくないことをわざわざ言う必要はありません。あくまで個人的なことなら秘密のままにできます。夫婦であっても言えない秘密はあっていいのです。どうしても言えない秘密があるならそのままにしておく。夫婦円満の30の名言。その18。死ぬまで我慢できる違和感なら黙っておくのもいい。死ぬまで我慢できない違和感なら言っておく方がいい。時に夫婦関係では違和感を覚えることがあります。価値観や生活習慣の違いもあればパートナーの生活態度もあるでしょう。これはどうなのだろうかと違和感を覚えることは少なからずどの夫婦でもあるのが普通です。ここで迷うのは言うべきか黙っておくべきかの判断です。ストレートに違和感を指摘すればパートナーを困らせたり悩ませたりするでしょう。時には怒らせてしまうかもしれません。せっかくの夫婦関係に何らかの不協和音が生じる可能性がある。一方黙り続けておくのも悩むところです。違和感を我慢し続けることになるためすっきりしない気持ちになるでしょう。違和感とはいえ幅があります。軽微な違和感もあればイライラさせる違和感もあります。言うべきか言わざるべきか悩む人も多いのではないでしょうか。ここでポイントになる判断基準があります。死ぬまで我慢できるかどうかです。違和感があっても死ぬまで我慢できる程度なら黙っておくのもいいでしょう。別に不満や我慢というほどでもない、大きく取り上げるほどでもないと思うなら言わずに済ませることも可能です。ただし我慢できる違和感であっても気になって仕方ないならきちんと伝えておくことも選択肢です。一方死ぬまで我慢できない違和感ならやはり言っておく方がいい。例えば不快感を伴う違和感ならきちんと言っておく方がいいでしょう。死ぬまでずっと我慢をするのは過酷です。夫婦生活は離婚しない限り一生続く関係です。ずっとストレスに耐え続けなければいけません。不満が著しいならできるだけ早めに言っておく方がいいでしょう。喧嘩になりそうな可能性があるなら話し合いから始めてはいかがでしょうか。丁寧な話し方と謙虚な姿勢でお願いすれば聞き入れてもらいやすくなるでしょう。死ぬまで我慢できない違和感なら言っておく。夫婦円満の30の名言。その19。パートナーの笑顔が少ないのはあなたの笑顔が少ないから。パートナーの笑顔が少ない時があります。喧嘩をしていないのに表情に元気がない。機嫌や体調が悪いわけでもないのになぜか笑顔が少ない。そんな時は自分を振り返ってみてください。パートナーの笑顔が少ないのはあなたの笑顔が少ないからではないでしょうか。暗い表情で話しかけるとパートナーも暗い表情になります。ムスッとした表情で話しかけるとパートナーもムスッとした表情になります。あなたの表情につられてパートナーは萎縮して怪訝な表情になるのです。パートナーに笑顔になってもらいたければまず自分から笑顔で話しかけましょう。パートナーの表情は自分の表情を映す鏡です。あなたの笑顔の表情につられてパートナーの表情を変えます。楽しいことがなくてもニコニコした表情を心がけることが大切です。ニコニコしながら話しかければパートナーも笑顔で返してくれます。表情だけでなく声のトーンを上げて明るい雰囲気を心がけるとなお好印象です。最初はなかなかパートナーが反応してくれなくても根気よく続けてください。すぐ反応が返ってくるとは限らず時間がかかる場合があります。いずれあなたの笑顔に反応し始めパートナーも笑顔で返してくれるようになります。パートナーに話しかけるときは楽しいことがなくてもニコニコした表情を心がける。夫婦円満の30の名言。その20。夫婦で散歩する時間は夫婦仲を深める時間。夫婦で散歩をしていますか？散歩ほど取り組みやすい運動はありません。激しい運動なら気合や体力が必要ですが散歩なら気楽に楽しめます。スポーツなら道具や準備運動が必要ですが散歩なら手ぶらですぐ楽しめます。ストレスが溜まった時適度に体を動かすと疲れた心が癒されるでしょう。散歩は気分転換やストレス発散になるので習慣になっている人も多いのではないでしょうか。もちろん一人の散歩もいいですができれば夫婦で散歩を楽しみませんか。ゆっくりのペースで構いません。のんびり歩きながら二人で雑談を楽しみましょう。例えば週末気分転換に二人で歩いてみるといいでしょう。仕事の調子を話すのもよし、夕食のメニューについて話すのもよし、景色について語り合うのもよし。歩いていると周りの景色が変わっていくので話のネタになります。散歩をしていると五感も刺激できるためいつもより会話が弾むでしょう。買い物の際スーパーが近くにあるなら車を使わず歩いていくのはいかがでしょうか。夫婦で話す機会になるだけでなく良い運動にもなります。しばらく歩いていると汗がにじんできて爽快感も得られます。本当に些細な雑談で十分。話の内容は些細であっても二人の仲を深める効果があります。一週間に一回でもいいので夫婦で散歩する機会を作りたい。夫婦で散歩する時間は夫婦仲を深める時間です。 夫婦で散歩をする機会を作る。夫婦円満の30の名言。その21。デートは昔にタイムスリップできるキーワード。夫婦で出かけるとき、どんな表現を使いますか？遊びに行こう。外出をしよう。お出かけしよう。ブラブラしに行こう。買い物に出かけよう。もちろんそうした表現もいいですが、もう一度恋人時代のキーワードを使ってみませんか？そのキーワードとはデートです。たまにはデートしようよ。そう言われたパートナーはドキッとするに違いありません。未婚の頃はデートという表現を使っていても、夫婦になると恋愛感情が落ち着くためかあまり使われなくなります。夫婦の中にはデートという言葉が完全に使われなくなるケースも珍しくありません。だからこそデートという表現が有効です。デートという表現で誘ってみると、二人の関係に新鮮な風を吹き込めます。いつもとは違った響きがあり、初々しい印象が出るでしょう。デートという表現を使うことには、二人の関係にポジティブな変化を生み出す効果があります。例えば恋愛感情が蘇る、初心を思い出す、マンネリを防ぐといった効果です。夫婦なのに不自然と思うかもしれませんが、誤解です。夫婦なのですから、どんどん使っていきたい、今更恥ずかしいと思うかもしれませんが、変化を恐れていては新鮮味が味わえません。勇気を出して、たまにはデートしようと誘ってみてください。いつもと違った雰囲気で二人の時間を楽しめるはずです。デートは昔にタイムスリップできるキーワードなのです。あえてデートというキーワードを使ってデートに誘う。夫婦円満の30の名言。その22。敏感になりすぎるのも疲れの原因になる。夫婦生活は少しくらい鈍感でちょうどいい。きちんと夫婦生活をしようと思うと、細かい点に注意が向きます。パートナーの言葉遣いから行動まで細かく見てしまう。敏感になればなるほど、小さな点まで気づけるようになるでしょう。爪が伸びている。掃除ができていない。靴が揃えられていない。食事を食べるのが遅い。挨拶を無視された。ありがとうの一言がない。ゴミ出しを忘れることがある。もともと神経質な人なら、さらに小さな変化にも気づけるでしょう。もちろん迷惑な行為なら、指摘して直してもらう必要があるでしょう。改善することは周りのためだけでなく、本人のためにもなります。丁寧にお願いすればスムーズに見直してくれるはずです。しかし日常の些細な範囲なら、寛大になることも必要です。あまり敏感になると、あれこれ気になって気持ちが落ち着きません。敏感になりすぎるのも疲れの原因になります。小さな点が目につくと、ことあるごとに疲れたりイライラしたりするでしょう。あまり敏感になりすぎないよう注意してください。円満な夫婦生活に必要なのは、適度な鈍感です。迷惑になることを除けば、ある程度許容範囲を広げることも大切です。爪が伸びても良しとする。掃除が不十分でも生活には支障ありません。靴が揃えられていなくてもいい。食事を食べるのが遅くても、夫婦生活に支障はありません。挨拶を無視されても気にしません。ありがとうの一言がなくても、深く理由を考えない。ゴミ出しを忘れても、次に出せばいいことです。イライラしそうになれば、まあいいかと自分に言い聞かせましょう。聞き流す。受け流す。そして深く考えない。あえて鈍感になってみることです。細かいことは気にせず、笑って済ませることも夫婦円満のポイントです。夫婦生活は少しくらい鈍感でちょうどいいのです。夫婦生活は少しくらい鈍感で良しとする。夫婦円満の30の名言。その23。食事中の説教は NG。相談は OK。食事中に持ち出す話には注意しましょう。食事中の説教はマナー違反です。食欲は人間の三大欲求の一つ。説教には明らかな不快感があります。食事中に説教をすると食欲がなくなります。叱る、責める、怒鳴りつける。どんなに美味しい食事も、説教が始まるとまずく感じて台無しです。吐き気さえ感じることもある。食べる人の迷惑になるだけでなく、料理を作ってくれた人にも失礼です。説教をするなら、食事以外のタイミングを心がけるのがマナーです。一方、相談なら OK です。相談は食事の味わいを妨げません。食事をしているときは、美味しい味わいによって心の状態が良くなります。食欲が満たされた直後は心に余裕があります。パートナーの気分や機嫌が良いタイミングなら、真面目な相談を聞いてもらえるでしょう。少々込み入った相談でも、パートナーの機嫌が良ければ前向きに話が進むはずです。食事のタイミングを狙って相談を持ちかけるのも円滑な交渉術の一つ。大きなお願い事も聞き入れてもらえる確率が上がります。説教と相談は似ていますが違います。説教と相談を区別して、食事中に持ちかける話題に注意してください。食事中の説教は NG ですが、相談は OK です。どちらの話を食事中に持ち出すかで、二人の関係まで変わります。食事中は説教を避ける。夫婦円満の30の名言。その24。夜に話し合うと感情的になりやすい。 昼に話し合うと冷静に話し合える。夫婦で話し合いをするなら時間帯が大切です。話し合うテーマは同じでも話し合う時間帯によって進行や結末に影響することがあります。まず注意したい時間帯は夜です。夜に話し合う方がゆっくり落ち着いて話し合いができそうですが、実際は不安定です。夜は冷静に話し合いにくい。肉体的にも精神的にも疲れが溜まっている上、どんよりした雰囲気もあります。冷静な思考状態で話し合いにくいため、感情的になりやすい。話の成り行きもネガティブな方向に傾きやすい。結果として話し合いがヒートアップしやすいのです。では、いつ話し合うのがいいのか。話し合うなら昼です。少なくとも明るい時間帯がいいでしょう。昼は肉体的にも精神的にもまだ疲れも少ない時間帯です。太陽の光は常に思考を冷静に保つ働きがあります。また、気持ちを明るくさせる力もあるため、話の成り行きもポジティブになりやすい。結果として冷静で建設的な話し合いがしやすくなるのです。お互いの生活習慣が違って昼に話し合えないなら、休日はいかがでしょうか。平日は難しくても、休日ならお互いの都合を合わせやすく、昼に時間を作りやすくなるでしょう。休日すら難しいなら長めの連休でも構いません。長めの連休なら生活習慣が違っていても時間の調整ができるはずです。連休ならじっくり考える時間もあります。もし心の動揺があったとしても、翌日の仕事への悪影響を最小限に抑えられるメリットもあります。話し合う内容も大切ですが、話し合う時間も大切です。ちょっとした調整ですが、話し合いの結果に影響するポイントです。話し合いのテーマが重大であればあるほど、昼の時間帯をお勧めします。話し合いをする時間帯は夜より昼を選ぶ。夫婦円満の30の名言。その25。予期せぬトラブルは人生が二人に与えた試練。夫婦生活ではトラブルが発生することがあります。予期しているトラブルならいいのです。発生すると分かっているトラブルなら、対処の準備ができているのでうまく乗り越えられるでしょう。問題なのは予期せぬトラブルです。例えば、突然の大病や事故です。前触れもなく突然発生するトラブルは夫婦ともあたふたするでしょう。簡単に解決できない問題が発生すると、現実から目を背けたくなるでしょう。しかし、そこで逃げ出してはいけません。予期せぬトラブルは人生が二人に与えた試練と考えてください。対処の仕方によって夫婦の成り行きが決まります。予期せぬトラブルが発生したとき、仕事を押し付けあったり、責任をなすりつけあったりするのはよくありません。夫婦の絆が深まるどころか、壊れてしまいます。予期せぬトラブルが発生したときこそ、二人が協力してください。二人が手と手を取り合って、取り組むことが大切です。二人で話し合います。二人の価値観や考え方が違っても、できるだけ賢明な妥協点を模索します。二人で助け合います。自分にできることを考え、最大限の力を尽くします。スムーズにうまくいかなくても、諦めないでください。試練なのですから、難易度が高くて当然です。山の向こうに美しい景色が広がっていることをイメージしながら立ち向かいましょう。お互いを励まし合いながら立ち向かえば乗り越えられるでしょう。無事に予期せぬトラブルを乗り越えれば、夫婦の絆は以前より深めることができます。予期せぬトラブルは人生が二人に与えた試練であると同時に、夫婦の絆を深めるチャンスでもあります。乗り越えた時、簡単に切れないほど強い絆が結ばれているはずです。予期せぬトラブルは二人で協力して乗り越え、夫婦の絆を深めるチャンスとして生かす。夫婦円満の30の名言。その26。夫婦なのだからというキーフレーズは、夫婦としての自覚を再認識させる。夫婦生活が長くなるにつれ、夫婦という意識が薄れがちです。夫婦は未婚の恋人関係とは違い、特別な関係です。一言で言えば、法的に認められた関係です。役所に婚姻届を提出することで法的に成立します。夫婦としての権利が発生して、法的保護も受けることができるようになります。新婚の頃は夫婦という自覚はあっても、夫婦生活が長くなるにつれて夫婦という意識が弱まる傾向があります。そばにいるのが当たり前になる。パートナーが空気のような存在になる。もちろん慣れるのはいいですが、夫婦の自覚が弱くなるのはよくありません。夫婦の自覚が弱まると、パートナーの存在意義や存在価値が低下します。感謝や配慮も忘れがちになるのです。そこで活用したいのが、夫婦なのだからというキーフレーズです。夫婦なのだからというキーフレーズは、夫婦としての自覚を再認識させる働きがあります。普段の会話に、夫婦なのだからというキーフレーズを織り交ぜてみてください。夫婦なのだから何でも話してね。夫婦なのだから心配して当然でしょう。夫婦なのだから困った時助け合うものでしょう。これを聞いたパートナーはハッとするでしょう。夫婦なのだからというキーフレーズで、そうだ、私たちは夫婦なのだと初心を思い出します。夫婦としての自覚を取り戻せるはずです。普段の会話のキーフレーズを含めるだけですが、今日から簡単にできますね。二人の関係を再認識できるのです。時々、会話に、夫婦なのだから、というキーフレーズを織り交ぜて、夫婦としての自覚を再認識させる。夫婦円満の30の名言。その27。 問題は処理するのではなく解決する。夫婦生活の中では時に夫婦で揉めることがあります。自分の一言でパートナーを怒らせてしまった。お互いの価値観や生活習慣が違って言い争いになってしまった。問題が発生した時によくあるのが処理です。それ以上問題が大きく発展しないようひとまず問題の鎮火に着手します。とりあえず謝っておけばいい。とりあえず話し合っておけばいい。とりあえずうなずいておけばいい。パートナーを落ち着かせる対処がすぐできればひとまず不仲の拡大は避けることができるでしょう。確かに表向きは誠実な対応をしているように思えますが、実は注意が必要です。謝っただけで終わって何も解決策が決まっていない。話し合ったことに満足して問題に対する反省も改善もできていない。うなずくだけなら誰でもできます。表向きは誠実な対応に見えますが、問題が解決していなければ無意味。問題を処理するだけであって本当の問題解決にはなっていないのです。大切なのは処理ではなく解決です。処理ではなく解決こそ本当のゴールです。例えばパートナーを怒らせた時、謝って終わりにするのではありません。謝った上で怒らせた理由をよく考えます。自分の行いに悪いところがあれば改善することが大切です。パートナーと意見が対立した時、話し合って終わりにするのではありません。話し合いを通してきちんと二人が納得できる案を考えます。お互いが納得できる案を見出し、スムーズに運用ができるようになるまでがゴールです。パートナーと話し合うとき、うなずくだけでは良い解決ができません。うなずきつつも自分の思っていることはきちんと言った方がいいでしょう。お互いに正直な意見を言うからこそ、より良い理想案を見出せます。問題が発生したら処理ではなく解決を心がけましょう。解決こそ問題の本当のゴールです。それが本当の誠実な対応です。問題は処理するのではなく解決する。夫婦円満の30の名言。その28。夫婦仲を深めることは仕事、家族、教育への波及効果がある。夫婦仲は誰の事情に影響することでしょうか。もちろん夫婦仲は夫婦二人の事情と思うでしょう。夫婦仲が良くなるほど夫婦円満が実現できます。しかし二人だけの事情と思っているなら誤解です。もっと広い視野で見ると夫婦仲は波及効果をもたらしていることに気づきます。夫婦仲を深めることは三つの波及効果があります。仕事、家族、教育です。仕事への波及。夫婦仲が良くなれば精神状態が安定します。心が愛情と安心で満たされたパートナーはしっかり仕事に向かえます。夫婦仲が良いからこそ余計な悩みや雑念に振り回されず、パートナーは仕事に打ち込みやすくなります。パートナーとうまくいっているという事実は自信にもつながり、勇気のいる仕事にも挑戦しやすくなるでしょう。やる気や集中力が高まったり、時には底力も湧いたりして仕事で結果を出しやすくなります。結果として仕事力を高める効果があるのです。家族への波及。夫婦仲が良くなれば良くなるほど自宅がリラックスできる場所になります。まさしく家が癒される場所になり、疲れの回復も早くなるでしょう。また夫婦仲が良くなれば明るい家族を築けます。行ってきます、行ってらっしゃいと言い合えるのは幸せな瞬間です。居心地の良い家族を築くことは理想的な家庭環境にもつながります。教育への波及。夫婦仲が良くなることは子供の教育にもプラスに働きます。子供は親を見て育ちます。助け合いの精神も譲り合いの精神も親から学びます。子供は親の様子を見て優しさを育んだり、思いやりの素晴らしさに気づけたりできるでしょう。両親が仲良くしていると子供も情緒が豊かになり精神も安定します。健やかな家庭からは健やかな子供が育ちます。また家庭環境の居心地や雰囲気が良ければ勉強にも集中しやすくなるでしょう。間接的に子供の学力アップにも貢献するのです。たかが夫婦仲されど夫婦仲。夫婦仲が良くて良すぎることはありません。少しでも夫婦仲が深まるように努力してください。仕事、家族、教育への波及効果を実現できます。夫婦仲を深めた時の3つの波及効果に気づく。夫婦円満の30の名言。その29。1年前の夫婦関係と比較すればどんな小さな変化にも気づける。夫婦としての変化に気づいていますか？結婚して夫婦になるとある程度関係が落ち着きます。関係が落ち着くのはいいですが、一方で夫婦として変化に疎くなることがあります。結婚して夫婦生活が長くなるにつれて夫婦関係の変化に対して鈍感になる。今ではすっかり夫婦関係が安定して同じ毎日の繰り返しになっていると思うかもしれません。しかし同じ毎日の繰り返しに思えても、実は一日ごとに何かが変化しています。夫婦生活が長くなるにつれて何らかの小さな変化が積み重なっています。あまりに小さい変化なので自覚しにくいかもしれませんが、簡単に変化を自覚できる方法があります。1年前と比較することです。1年前の夫婦関係と現在の夫婦関係を比較してみましょう。1年前の夫婦関係と比較すればどんな小さな変化にも気づけます。 以前は二人に違和感やすれ違いが目立っていたはずですが、夫婦の時間が長くなるにつれて統一感が出てくるはずです。例えば、一年間と比較したとき、次のような変化に心当たりはないでしょうか。尊敬し合える仲になった。一心伝心ができるようになった。適度な距離感を保てるようになった。二人が共通の視点で物事を考えることができるようになった。二人とも触れてはいけない話題を避けるのが上手くなった。パートナーを喜ばせるコツが分かった。パートナーの隠れた魅力に気づけた。パートナーが私を楽しませるのが上手くなった。パートナーの様子だけで考えていることが分かるようになった。一年前と比較すれば夫婦関係が変化していることに気づけるはずです。つまり夫婦として進化しているのです。進化は小さな変化の積み重ねによって実現します。夫婦として進化していることに気づいていきましょう。そしてパートナーにも感謝してください。夫婦として進化ができているのもパートナーの協力があってこそ。その調子で今後も二人で仲良くしていきましょう。些細な雑談や共通の時間を通して1ミリずつ進化しているでしょう。小さな変化かもしれませんが、少しずつ夫婦として進化していることを楽しんでください。わずかではありますが、今日も夫婦として進化しているはずです。1年前の夫婦関係2人と比べて夫婦として進化していることに気づく。夫婦円満の30の名言。その30。夫婦関係は現状維持で満足しない。進化させていくことが大切。夫婦関係は良好ですか？特に喧嘩もなく悪くはない。変わったこともなく良好な仲を保てている。大きなトラブルもなく毎日普通に生活している。もちろん夫婦関係を維持できているのは良いのですが、現状維持で満足するには早すぎます。現状維持で十分に思えるかもしれませんが、落とし穴があります。現状維持は後退と同じです。夫婦関係を深める働きかけがないと気持ちはどんどんだれていきます。現状維持が長くなるにつれて刺激がなくなったり飽きが来たりします。いつしかマンネリや倦怠期を迎えることになるはずです。結婚すればそれ以上仲良くなっても仕方ないと思うのは誤解です。結婚してからもまだまだ仲を深めていきたい。夫婦関係が浅くて困ることはあっても深くて困ることはありません。夫婦関係は現状維持で満足するのではなく進化させていくことが大切です。ではどうすれば夫婦関係を進化させていけるのか。そのポイントは二人で一緒に楽しむ機会を作ることにあります。二人で一緒に楽しめることなら何でも構いません。二人で一緒に料理を作る。二人で一緒にゲームを楽しむ。二人で一緒にお出かけする。二人で一緒に旅行に行く。二人で一緒に健康診断を受けに行く。一つ一つは小さなことですが、どれも大切な経験です。少しずつ出来事が積み重なっていくことで大きな蓄積になります。共通の体験や思い出が増えることになるため、絆や愛を深める機会になります。結果として夫婦関係を進化させていけるのです。二人で一緒に楽しむ機会を一つでも多く作っていきましょう。機会を待つのではなく積極的に作っていくこと。二人で一緒に楽しむ機会が一つ増えるごとに二人の関係が進化します。二人で一緒に楽しむ時間を作り、夫婦関係を進化させていく。夫婦円満の30の名言。まとめ。その1。夫婦で手をつなぐ。その2。ルールが破られてもお互いが例外を認め合う。その3。忙しい家族行事を歓迎する。その4。お互いの得手不得手を理解して尊重する。その5。合わせるのではなく調和をしていく。その6。言わなくても分かることが増えても最低限のコミュニケーションは心がける。その7。夫婦の会話はどれだけ話せたかよりどれだけ気持ちが通じ合えたかに注意を向ける。その8。1日1回は気が利く行動をする。その9。一緒に暮らしていることで以前より寂しさや恐怖が小さくなっていることに気づく。その10。二人でいるとき行動力と行動範囲が広がっていることに気づく。その11。常に二人三脚を意識しながら夫婦生活を営んでいく。その12。無駄は徹底的に省くより適度に作って夫婦仲を深めていく。その13。夫婦で無駄骨、無駄金、無駄話の3つを楽しむ。その14。親や世間の常識や価値観に惑わされず二人の希望を尊重する。その15。自分の事情は夫婦の事情であることを意識する。その16。パートナーがイライラしているときはきっと疲れているのだろうと考えるようにする。その17。どうしても言えない秘密があるならそのままにしておく。その18。死ぬまで我慢できない違和感なら言っておく。その19。パートナーに話しかけるときは楽しいことがなくてもニコニコした表情を心がける。その20。夫婦で散歩をする機会を作る。その21。あえてデートというキーワードを使ってデートに誘う。その22。夫婦生活は少しくらい鈍感で良しとする。その23。食事中は説教を避ける。 その24。話し合いをする時間帯は夜より昼を選ぶ。その25。予期せぬトラブルは二人で協力して乗り越え、夫婦の絆を深めるチャンスとして生かす。その26。時々会話に夫婦なのだからというキーフレーズを織り交ぜて夫婦としての自覚を再認識させる。その27。問題は処理するのではなく解決する。その28。夫婦仲を深めた時の3つの波及効果に気づく。その29。1年前の夫婦関係2人と比べて夫婦として進化していることに気づく。その30。2人で一緒に楽しむ時間を作り、夫婦関係を進化させていく。